はい、こんにちは。大竹誠です。今日は9月の24日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、この間の金曜日かな、俺のもうこのラジオで秋が来ましたなんて言っちゃった、
宣言したんです。
言っちゃった、はい、暑い
本当に。なんで宣言したんですか。
だってそんな感じだったんだもんない
や確かに一時は本当に匂いが変わりましたもんね。
そうだよな、
ああ来るんだこのままと、
そうね、このまま秋だと思ったのにね、あちあち
暑いです、ね、
28.8 度あります今日。
蒸し暑いんだよね、なんかね、
なんか明日とか明後日早朝はすごい寒いけど10度差ぐらいでまた30度近くまで上がるみたいな言ってましたね、
あと台風一過の後はさ、はい、もっとカラッとしたね感じになるといつももう思ってたのに、今年はそうもならなくて次の日も蒸してて、
ジメッとしてたな。
太田さん、ちょっと今度の台風の被害はどうなってるんですか。
あの台風17号の影響による怪我人の数、これまでに九州や沖縄を中心に57人、でも重症の1人を除いていずれも軽症ということです。あの宮崎県などの514棟に一部損壊の住宅被害も出ました。停電は14万8000戸ということで、回復はしているようなんですけど、ただこの台風の影響でやはりあの千葉県また強風が吹いたので、一時停電が止まってようやく電気がついたところもまた停電したなんていう話もありますので、
嬉しいと思うね、
飛んじゃったりとか、
あとやっぱりこの暑さやからすごいもう湿気でカビて家の中がカビになって、
雨漏りも含めてね、
すごい天井から畳からすごいカビで中に住んでいられないっていう。ね、ところも多いみたいですからね。
なんかあの養老院とかそういうとこであのすぐこのラジオでね、電源車とかすぐピンポイントで呼べばいいのにみたいな話を俺してたんだけど、でもなんか電気もすぐ回復するみたいな情報があって、
それな、
すぐ回復するんならっつって、こう電源車みたいのを呼ぶのを差し控えたみたいな、
初動が遅れちゃった、間違えちゃったってことなんでしょうかね。
来てたね、まあまあもうね、この時期はもういつもそうなるんだから、まあ全体のことはね、そりゃ山の中までよくは分かんないだろう、思うけども、
被害遭われたらもっと SNS 発信できないから、もうそこまでが、
携帯がこう、通信が止まっちゃうところもありましたものね、
本当にどれだけの被害かっていうのが遅くなってるところ、もうちょっと早く何かね改善できないと本当、
それでね、これだけの情報社会なのに、この九州の方のも、まあ、こう停電のニュースは伝わってきたけど、それ以外はあんまりねこうなんか伝わって来ないなと思って、結構気になるなと思って。
そうですよね、本当ニュースも、だから関西の方行くとなかなかこの千葉の方のニュースがちょっと少なくなって、分量あるじゃないですか、地域的に。でもやっぱりそこには、ふるさともの人もいるからすごい心配だろうなと思って、行ったら行ったで本当に電気もまだまだないとこもいっぱいあるしね、この暑い、これ急に秋が来るってことですかね、この天気ってどうなるんですかね。
そうなるんだろうね、
本当に変な感じですけどね。
なんで本番前にメイクしたの、何か理由あるの。
いや、飛び出し住んでちょっと、はい、ベースに、
この後の飛び出しのことを考え て、
はい、います、
この番組を考えてやったわけじゃない。
そんなことゲストのためにしたわけじゃないんです。
ゲストの方のお迎えするためにです、本当に。
ゲスト誰、
はい、あれ飛び逃げないように、
いやだから今日のゲスト誰、
今日のゲストいらっしゃってくれるじゃないですか、有山達也さん、フォトグラファーの、
はい、
有山
言いたい放題ですね、
はい、そうです。
もう一人は、
もう一人はもうほら藤井聡さんも今日いらっしゃるじゃないですか。
なんでいちいち振り返って後ろに人がいるかで
振り返ってんのバレてるんですか、これテレビじゃないのに。いやでも本当いらっしゃるから、メイクってでもね本当男の人もうね、もう何もしてない、私も男の時代も知ってるからですけど、まあ、ね、撮るのも大変だし、でもね、メイクしないとお肌カサカサなるのもちょっと事実で、
あ、そうなの。
なんかね、ずっとメイクしてないとお肌やっぱりカサカサになるんですよ、やっぱりお肌に何か塗ってる方が外気から守ってるんでしょうね。
47だよね、8だっけ、
ね、急に 急に本当に。
いやいや、シワ一つないからさ。
綺麗な肌してますよね。
これ別にあの、ね、美容整形の力じゃないですよ、私。
え、してんだろ、だってちょっと。
してるの昔です、うん、一通りやったのも全部、う
ん。ヒアルなんとかとか。
ヒアルなんとかも、うん、もっとすごい、あの、うん、骨を切ったりとかやりましたけど。うん、でもその、シワがないのは違うんですよ。うん、私本当に、カタツムリが本当効いてるから。う
んなんだそれ。
カタツム、え、
韓国で買った、
そう。
韓国で流行ったカタツムリを。
あれね、ブームじゃないんですよ。あれは
定着してるんですか。
あれは実は私たちが本当に20年ぐらい前に美容整形外科によくその当時行ってた時に、うん、本当に横で5万とか6万のクリームでカタツムリ売ってたんですよ。で、なんでかというと、
カタツムリを原料にした、
あのネバネバが、
ネバネバ、粘液を元にしたクリーム。
あの粘液が、アマゾンのジャングルの奥地の人たち切り傷になるじゃないですか。ほんで本当に切ったとこの傷の上にカタツムリ、向こうってめっちゃ大きいんですって。カタツムリがめちゃめちゃもう丸のあの殻が CD ぐらい大きいんですね。大きな、
そうそう、
いや本当に大きいの。
ソフトボールぐらいの大きさのを言ってましたけど、買って作って、
そんなでかいカタツムリ、
だから CD がぐるっと曲がったらソフトボールぐらいだと思うんですけど、ぐにゃっと曲がったら。でも本当大きいんですって。それを
誰が言ったんそれ。
それテレビで見たんですよ。
テレビででかかったの本当に。
もうめちゃめちゃ大きくて、ほんでそれ
お前の顔ぐらいあるってこと。
私よりちっちゃい。どっち、え、傷つくってやつ自分で。それでそれを傷口に乗せたら、そのネトネトが元に戻す力だって言って、本当にそれやってるんですよ、民族の方が向こうの。
肌を回復させるか。
そう、元に
傷とかを
治していく力。だから私
それを塗ってんの。
一過性じゃなくて、あのブーム以来ずっと塗ってるんですよ。あれが本当効いてると思うんだよね、多分。どうですか。あ、
そうだよね。シワ、引っ張ったり伸ばして頭の中入れちゃったりしてないの。なんか
してないですよ、頭の中。
シワ頭の中
よく知ってますね。
知らないけど、これにつくんじゃってないの。そういうのはそんなことしてない。ちょっとしてる、ちょっとこう耳の奥の方に入れちゃった
りよく知ってるわ。いやそれね、うん、ちょうど昨日ね、あの京都コレクションでファッションショーにちょっと出たんですね、
はいはい、
でニューハーフのコンテストの人たちとみんなで一緒に、あの宣伝に、今度また日本大会あるからって宣伝出たら、髪の毛ね、私ちょっと手伝ったんです、ブローを、うんうん、ニューハーフの子の、
うんうん、
そしたらやっぱりね、その子はもう整形すっごい大好きな子で、うんうん、もう今言ったところも私びっくり、うん、え、ここに傷あるやんって言ったら、ここでねシワ伸ばしたのって言って、
う
ん、で
耳引っ張って入れちゃう
の、耳の後ろにも、
あ、引っ張って入れちゃう、
引っ張ってこうグッとこう縫い合わせるんですって、うんうんうん、そしたら顔の皮膚のたるんだ
とか、うん、そうだ、男出して見せて、どっか傷ないの、
私ないですよ、私そこはないの、
引っ張って入れて、
本当に
それはって、もう
間違いない、だから結構皆さんやってるんやと思って、うんうん、いや、まあでも私はしない方が、うん、まあしてもいいけどね、あんまりこう固まるまでは、顔の表情がなくなったらやっぱりね、
でもどんどんシワができるたんびに引っ張ってたら、どんどん足りなくなってきますよね、だんだんね。
それ、え、こっちの顔の
皮膚が よくさ、あの時代劇やるときさ、歯舞台つけたときにさ、
はいはいはいはい、
顔キューってつるじゃん、
うわ
ーそう、ふわーってつるからさ、うん、なんか眉とか上がるじゃん、あれやると、
はい、あれがいいっていう、うん、だからなんかまっすぐ立って、お人間って起き上がって、うん、下に下がるのは今の老けてる、うん、こう垂れ下がりでしょ、うん、でパックしたら、うん、こう固まるパックってあるじゃないですか、顔に塗って固まるパックが、
はいはいはい、
その時は立ってたらダメなんですって。
なんで、
その歯舞台と一緒で上に上がらないから、うん、すぐ寝転んで固まるまで寝転んどかないと、うん、
あ、なるほど、
そう、寝てる時が一番若い子の陰
力、立ったままパックしたら全部垂れたまんまのパックになっちゃう、
そうなんですって。だからもう縫ったらもうすぐ寝るみたいな、もう大変ですよ、もう女子は本当にね、
昔キュウリとかあんな貼ってたのは、あんなのはもうやってないの誰も。
あ、でもやってると、うん、人もいますよ、
たまにキュウリ、昔の人、
日焼けの後にやってます
よね、日焼けの後のな、あれ知らないけど、
うん、ウリをこう切ってこう乗せるといいって、やってます、
ああ、
ヨーグルトとかね、いまだに韓国のだからサウナといったら、うんうんうん、そういうの今でもキュウリのみじん切りとか、
ああそうなの、
ヨーグルトにちょっと蜂蜜入れて顔塗ってくれたり、 やりますかね今でも。
で、蜂蜜も塗っちゃう。
塗っちゃいます。
食えよ。食わない。
いやいや、一応塗るものやから、もう大きなこうね、器でボウルでバー作ってるとこやから、その横はもう浴槽やから、食べたらなんか、ちょっとあれでしょ
う。まあね、まあそう、そういうのが流行ってるってことね。
ねえ、本当にね。
若さはね、大事だからね。
いやでも私、本当に思ったのは、若くないなと思ったのは、うん、家であの Wi-Fi ってあるじゃないですか。うん、
はい。
インターネットのあれ、うんうん、止まったんですけど、うん、どこに電話していいかもうわからないんですよ。
俺もだよ、もう。
ああいう、ちょっと。これはもう、
なんか使ってる iPad?、
はいはい、
めちゃくちゃ重たくなるのね。重たいっていうか。い
や、動きが遅くなる。
遅いよ、遅い。
重たいっていうのも知らなかったでしょ、初め。軽いじゃんって、何が重たいのと思ったでしょ、初めは。
いやまあね、
ちょっとシンプすんのやめてくれません、ラジオなんで、ね、
まあ、まあね、まあね、重たいっていう、まあなんていうか
表現がね、
表現がね、
だからな、
何靴脱いでんだよお前。
いや見て
る、仕事見たらお前もう
禁煙パイプ落としたの拾ったら、大竹さんかがんで拾ったら、愛ちゃんが靴脱いでたの発見したっていう。
これもうさ、もうタバコ禁煙パイプさ、あのね、やってるんだっていうか、もうタバコはあんまりどこでももう吸えないから、
はい、
もうしょうがないからもういいやと思って、うんうん、禁煙パイプをちょっとたくさん買い込んで、
はい、
禁煙パイプを加えたりたまにしてるのね、
はい、
今は加えてないけど、
はい、
結構加えてるのね、はい、もうこの禁煙パイプに何十回火つけたか
嘘でしょ。
嘘じゃない、もう先っぽこれは燃えてる、プラスチックの先っぽみんな焼け焦げちゃっても禁煙パイプ加えてんのに途中でライターで火つけちゃう
、はい、癖ですね、癖、
癖なんですよね、
もうね、もう恐ろしいよ、
恐ろしいね、ルーティンって、
ルーティンじゃない、もう、まあ、歳な、まあね、ボケボケもボケ、
ボケてんじゃん、体に染みついて、ね、私も初めて、うんうん、あの女の子になる手術受けた時なんか、うんうん、もうやっぱり、うん、立っておしっこする癖ついてるから、
うんうんうんうん、
いつもこう立って、ああ違ったっていうの何回かありましたから、体に染み付いてるから、
あポコチン探しちゃったりして
そうそうそう、まあね、もうないけどね、うん、そう、うん、もう
あれと、あれ
ないな、座らなあかんっていうのが何回かあったし、あと寝ぼけてトイレ行くときに、
うんうん、
あ座らなあかんねやっていう、
だから体が、まあ、立ってやっちゃったことあるんだ、それじゃ。
いやいやいや、ない、気づくけど、いやでもそれがもう体に染み付いてるんですよ、ちゃんと。
そ, ね、
それに火つけるっていうことが、
そうだよね、加えてて、たまにこうやってずっと加えてて、あれなんで火ついてねえんだろうと思って火つけちゃう、ね、
ちょっとね、本当にでもね、うん、本当に吸えないとこ多くなるから、
うん、もうね、
うん、
当分これちょっとあれだよ、一ケースに3本ぐらい入ってるのかな、
あ
3本ぐらい入ってるの、5個ぐらい買ったよ俺。
あら、でもその禁煙パイプとかのお話するときに、うんうん、貧乏ゆすりが多くなってるから、
うん、
ちょっとね、なんか
やっぱイラついてるの。
イラついて怖い。
本数は減ってんですか、タバコの本数は。
うん。
一緒。
減ってない。
意味ないや。
今日休みでうちいたらもう灰皿山になってやがんの、もう嫌になっちゃったよ、もう全然減らねえでやがって。
でも、うん、ちょっとね。
うちは吸えちゃうからね。うん、まあ、吸えない、だから外ではもう減ってるよ。だってもう吸えないんだもん、吸うとこないんだもん、だって、
いや本当ですよね、
うん、しょうがないから声かけてこれで火つけちゃうもうやんなっちゃう、はいはいはい、太田さん今日は短いんだよね、
はい、
うん、
まず東京新聞の記事ご紹介しますが、
うん、
あの10月1日の消費税の増税までもう1週間ですね、
もうそんなですか、
はい、
本当だ、
税率を 8% に引き上げた2014年の時と比べますと、
うん、
政府は小売店の価格お値段に対する監視を緩めているそうなんです、うん、あの前回行った増税の後の還元セールの厳しい監視が景気を想定より落ち込ませたと判断したためということなんですね、で監視が緩められた今回還元セールの実施は、まあ、消費者にとってはありがたいものだけれども、うん、便乗値上げも招きかねないという記事なんですが、
うん、
今回の増税だと10月1日以降〇〇%値下げなどと表示することは問題、うんうん、ないんだそうです、まあ、前回は還元セール打ち出したりとか何パーセント値下げなんてことを厳しく禁止を政府は謳ってたんですけど、今回は締め付けすぎると消費が落ち込んじゃうんで還元セールやっていいですよっていうことになったみたいですね、
まあね、状況に合わせてね、 変えるのは分からなくもないけど、
うん、
でもね、国のやることだからね。前回の時は還元セールって書いちゃいけませんって言ってたわけだよ、
うん、
で今回は還元セールしてもいいですよみたいな、
何パーセント値下げって打ち出してもいいってことですよね。
それどころじゃなくてポイントカードなんかね、あんなの還元セールじゃんね、言ってみれば
国がやってる還元セールと言えなくもないですね。
だって9ヶ月間あるでしょ、何パーセント、
うん、ポイントが還元されるっていうこと
ですね。還元されるってことでしょ。あれ完璧に還元セールを国が率先してやってるっていう話じゃない。
確かにそうです、
ね、じゃあね、うん、前回の時に消費が落ち込むっていうことはなぜちゃんと把握できなかったのかっていう話にもなっちゃうわけだよね。ずいぶん見通しの甘い中でこう還元セールをやってみたりやらないでみたりと、もうそのたんびにこっちはあわわあわわってね、え、まあうろたえるよね。
あと一時、うん、セールってまた一時的なものだったりするじゃないですか。でもこれ、飲食のところなんかは、消費税は買えないでそのまま行きますと、外で食べるとか中とかややこしいところはその代わり値段を上げますって言って、値段がやっぱりもちろん商店とかを税金払わなあかんからちゃんとねその分出るから値上がりしてたりするじゃないですか、はいはい、ま
あ、その話もあるけども、うん、その前にもっとこうちょっと気をつけなくちゃいけないことがあるらしいんだよ、うん、なんか太田さん、
はい、本当に今回の消費税の増税分かりにくいんですけども、うん、毎日新聞の記事です、うん、成人式の振袖とか、はい、ランドセルを買う、うん、まあ、こういったことで増税前なのに税率が 10% になっていたという相談が消費者窓口に相次いでいるそうなんですね、うん、で今回の増税では定期券とかを増税の後に必要な商品とかサービス、うん、増税前に支払う場合は 8% が適用される経過措置というのがあります、うん、つまり、9月30日までに定期券を 8% の値段で買えば半年間の定期を買うと半年間は 8% のままでずっと定期が使えるというケースですね。駅なども混雑が予想されるんで、うん、早めに定期券買いましょうみたいなことを今キャンペーン貼ってます、うん、これ経過措置、うん、ところが振袖とかランドセルとかは対象の外で、
うん、
増税直前まで消費者側に困惑が広がっていると、うん、つまり例えばこういうケースがあります。東海地方の40代の女性、来年の娘さんの成人式のために振袖のレンタルとか着付け、それからヘアメイクなど一式のセットを2017年、
はい、
2年前に契約予約して、うん、消費税率 8% でその代金20万円をもう支払ってある、
はい、
ところが今年に入って業者から成人式がある来年、つまりサービスを受ける年は税率が 10% になっているのでその分差額を支払ってほしい、
うん、
請求が来た。でこの請求は法律的に言うと間違ってないそうなんです
よ。へえ。
いやでもさ、例えば駆け込み需要みたいなことでね、
まあ、煽ってますよね
今。車だとかね、
はいはい、
家だとかは、
はい、
だってあれでしょ、こう 10% に上がる前に買っとけばみたいなことを言ってるわけでしょ。
この毎日新聞の記事によると、うん、建売住宅や車などの高額品を含めて原則的に対象外になってるということなので、うん、車が9月30日までに自分の手に入れば 8% のままだけど、うん、車が手に入るのが10月1日以降だと税率 10% で払わなきゃいけない、う
ん、そんなの業者が一日ずらせやみたいな話じゃない。だって分かんないけど、
契約した時が全ての金額じゃないんですかね。
で契約した時が全ての金額のケースもあるんですよ。だから定期券などの交通の運賃、美術館の入場料とかライブのチケットとかの一部は10月以降使うものでも10月中に買うと 8% のままっていう経過措置の対象、そうじゃないものもあると。
もうだからあのね、大谷昭弘さんが本当に怒ってた。
もういろんなその複雑なケースがあるらしいんですね、うんうん、例えば取り分けや盛り付けは食事の提供とみなされて外食扱いになっちゃう。だからケータリングサービスなんか 10% なんですよ、
うんう
ん、外食扱いで、うんうん、ただ味噌汁をお椀に入れたまま配達するとこぼれちゃうから 出先でポットから分けるのは食事の提供にならず軽減税率の対象。味噌汁は 8% で。
ごめん、もう何言ってんだよ。
で、会社にコーヒーの出前を取るときに、うん、会社の外にある喫茶店から頼むと、うん、軽減税率 8%、
はい、
会社が入ってるビルの中のテナントから取ると、うん、お持ち帰りにはならず外食の 10%。
何言ってんだよもう。
で、老人ホームの食事は原則軽減税率で 8% なんですけれども、うん、ただし登録が必要だと、
うん、
で1食につき640円以下、1日の累計が1920円以下だと 8% だけど、それ以上だと 10%、まあ、この時点で大谷さんぶち切れてガイドライン読むのやめたそうですけど、
うん、うわー細かいな、
だからこの複雑な税制はダメだって。税はもう簡素っていうのがね、基本だから。
もっともっと出てきますよね多分、あの10月1日から。
あとなんか仕入れをする人だってね、
はい、
このこっちを仕入れるのには 8% で、こっちを仕入れるのには 10% かかって、それまとめて商品作って出すわけだから、もうお店の人だって仕入れ値が違うんだから、違っちゃうんだから困っちゃうし。
確かに、うん、
だからって赤ちゃんのおむつとかバンドエイドとかそういうのは 10% なんでしょ、
うん、
もう
本当味噌汁玄関でついてくれて 8% だったら全部器にね玄関で入れてほしいですけどね。
そうだよな、ご飯も何もでもドドドっても、おじやみたいにして、おじやみたいにして食うしかない。さあ今日も始めましょう。